はい、皆さんこんにちは。東京ゲーム事変 3D です。
はい、第6回、
東京ゲーム事変 3D は、僕たちものづくりが好きな3人がゲームについてうだうだ語り合うポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手は、
お相手は
いえ、俺が相手数の大のジミーが、いえちょっと今の、
うん、カットしないからね、
うん、
これは
ちょっとラッパーとしてのキャリアに傷がつく
気がする。
やめてほしい。じゃあ大西です。あ、ジミーです。
はい、ジミーさんと
アスヤです。
アスヤさんとノーダイです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか最近、ちょっとジミーさん。
最近どうしよっかな。とりあえず二輪の免許受かった、昨日。
あ、めでたい。
やったじゃん。
前回か前々回でなんかあとちょいなのにみたいに
言ってたね。
っていうか落ちて一回。
あ、そうだ。え、あ、そうなの？
免許に
落ちた。なんかすげえトントン拍子で、俺は。
そう、トントン拍子で言ってたんだけど、逆走して落ちた。検定中止。俺がバカすぎて、逆のレーンを走ってしまった。開始30秒、終わり。そんな感じ。
あ、もう終わるんだ、それ。
終わるんだね。
危険。
こいつはやばいっつって
ペペペーペーっつって終わって、
あ、止まって止まってっつって、
あのマジホント落ちてたんだけど、それで、
うん、
俺が落ちるとはっつって、で、あのもう一回受け直したら受かった
。ああ、そうなんです。じゃあもう本当にその最初の謎逆走のせいで
そう基本
でも受けるのってちょっとお金かかるんだよね。
だからその受け直しで補欠じゃない、
仮合格みたいな。
もう一回やることってなんだっけ。
もう一回やること
補修。
追試
補修。
補修
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 補修を一回受けてからの検定を受けないといけないので、そしたら3000円7000円で1万1000円かかる。
うわ、
謎逆算のせいで1万1000円。
はい、もう10万円も払ってんの。
代償でかいな、はい、その逆走。
そう、そんな感じです最近の話といえば。
どっか行ったの、もうそれで。
あ、いや、だからまだ免許の更新ができてないです。検定受かって卒業証書をもらっただけで、
うん、
それを持って警察に行かないといけないんだけど、それをやってんのいつだと思う。
平日、
平日、
平日、休日全部休みで、あ、平日しかやってない。平日の8時半と11時から12時みたいな。
いけないね、それ。
平日の2時間しか受付してない、
うん、どういうことなのそれ。
おかしいね、誰が
出す気あんのそれ。
そう、
それ
で、あの明日行くんだけど基本的には、もうおかし
い、おかしいね、それ
おかしい、
ね、平日
そもそも平日しかやってないってのもおかしいし、うん、
今役所なんかさ頑張ってさ月に2回は休日やってる、
うん、
ですよ。
頑張って、
うん、結構
頑張って、それなのね。
まあそれらその辺、まあ彼ら頑張ってるからその辺は
あ、誰かが休日出勤してるとか、
そうそう、
そういうことや、
ディスる気はないけど、うん、
いや、なんなら平日の水曜日とかね、月曜日に
休んでもら
って、そうそう、いいね、
俺や行かないからって思って。
いや、家族があるからさ、やっぱ公務員の方々は土日休みたい、
あ、
子供
公務員じゃなくてもそうだろうそんな
運動会があるから、それはどうしてもっていう話で、それよりも、ファークライっていうゲームをやってて、
え、
4?
いいね。
あれやばくて、やべえんだよ。まず8100円すんの。
高え。
おかしいでしょ。何これって思って。
でも、最近のゲーム高いよね。
高いし。
またちょっと値段がね。
上がってきた。
うん。スーファミとかの時代になって戻って
きた。スーファミとか1万とか1万5000とかするんだ。
ね。まあでもそれはバブルじゃん。
うん。
で、今なんかその8100円で全部買えないから。なんか、
あ、
全部シーズンパスっていう後々の DLC も一緒に乗っかってるみたいなのを買おうとしたら、1万1000円ぐらいになって。ファークライ4が。どんな高級ゲームだと思って、でもなんかやりたいなーって心の隅で思ってた、発売後から、うん、で、先週買ったんだけど、
結局買う
の、
結局
買ったんだ。
そてか基本シーズンパス買いたい派だから、
うん、
でも今回は買わなくて高かったから、うん、で普通にやってるけど割とやっぱ楽しい、
楽しいんだ
いいっすよ。ファークライ3とか2はやったことはないっすよね、うん、
全くない
ないね。
4のね、トレーラーは見たな。なんか最初、輸送されてて、うん、よくわかんない人たちが、テロリストわかんないけど、で、そこが襲撃されて逃げるんです、そこから。
うん、それどういうゲームなの？何が目的のゲームなの？
まあなんか島、 島でもない高知、キラットっていうタイかインドかその辺のよくわかんないところなんだけど、
荒れた地で高知、
あ違う違う、高い
高い、
すげえ 何千フィートみたいな高いところで、
はいはいはい、
あのオープンワールドで独裁者がいて他の国の干渉とか全くなくて、うん、なんか知れずと独裁者がすげえ幅利かせてて、自分はレジスタンス側みたいな。
ああ、そうなんだ。
でなんか自分はただもう半分観光ぐらいの気持ちで来たのに、実は自分はすげえ生まれでここに来る運命だったんだみたいなのがあり、
あ割とストーリーあるんだ。
あるある、なんかそんな感じで結構陰湿なストーリーなんだけど、
うん、
何が楽しいってなんだろうね、割と自由度聞いてんのとグラフィックがまあまあいいのとっていう、やること結構同じで、多分終盤まで同じで、
うん、
新しいところに行ってもマップがないわけですよ、
はいはいはい、
でマッピングどうやってやるかっていうと電波塔があって、
うん、
それを独裁者が変な政権放送を流してるから、
うん、
壊して、
うん、
自分たちのレジスタンスの放送に塗り替えちまうっていうのがマッピング。そこである程度その周りが
バーンとこう、
そうそうそう、
自分たちの土地になったぞみたいな
感じ、そうそうそうとか、なんか基地を制圧したりとかっていうのでずっと進めてってメインのミッションもありっていう感じなんだけど、
うん、
やること同じだけどそれがいちいち割となんかまあ楽しく
て、そうなんだ、
その塔とかって登んないといけない自分で、それ戦闘とかじゃなくてはしご使って登っ てジャンプして、
はいはいはい、
なんか塞がってるとこ壊してみたいな、だからそこが毎回違くて、
うん、
毎回登るとうわすげえ高いとこまで来たみたいな、からのラジオ壊し、降りるときはもうなんていうのジップライン、紐がピョーンって下まで伸びてて、それで
シューッと、
レスキュー隊みたいなやつです。
そうです、楽しい。
それ一応 ゴールというかお話の終わりは割と明確、うん、
まあその独裁者倒すみたいな感じだと思うんですけど、もうちょっとなんかありそうだね。
オープン、一応オープンワールド。
そうっ
す。オープンワールド
だね。オープンワールド他のと違うところは結構自分もほとんど探索できてなくて、
うん、
広いからじゃなくて高地だから高低差がすごいあって、もちろん、うん、あのオープンワールドとはいえ80度とかの壁は登れないわけじゃん。
まあね、現実的にね。
そうそうそう、うん、それでなんかあの割と遠回りして行かないといろんなところに行けなかったりするんですよ、
うん、
でああ、なんか山でこう分断されてるみたいな、
そうそう
そう、うまくそうな
って、そうそう
設計されてんだ。
だからなんかあのすげえ敵があのいっぱいいるから、
うん、
自分が征服してないところは、
うん、
一気に相手のボスのところ見に行ってやろうとかっていうのは結構もうむずいんじゃないか、相当運が良くないと いけないみたいなって感じ。
なるほどな、
紹介した
ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ジミーが久しぶりにがっつりゲームの話してくれて、ね、俺はもう嬉しい。
いや毎回してる気
がバイクバイクうるせえからな。
すいません。はい、農大は農大はあります。
農大は
ですね、最近というかまあちょっと前になるんだけど、俺とアスヤで脱出ゲームをやってきたんですよね、
うん、
あの体験型脱出ゲーム、
体験型、
そうそう、うん、あのリアル脱出ゲームみたいな言われてるやつ、
ゲーム、
そうそうそう、基本的に
テレビゲームではない、
あ、そうそうそう、
実際に自分がなんか物を動かしたり、なんか
謎解いたり、
謎解いたりしてリアルをやったり、そうそうそうそう、
マジっすか。あるよね、でもなんか電車の釣り広告でたまに見たりするんだけど、あとツイッターで流れて
た、世にはある、
世にはある、そうそう
そう、世にはあるんだけど、
でもなんか今まで実態を知らなくて、
うん、
実際どういうもんなんだろうみたいなのは分からなかったんだけど、
うんうん、
ちょっとね、なんかあの新宿にあのそういうのが割と手軽に体験できる場所があるっていうのを聞いて行ってきたんですよ。俺とアスヤにちょっとこういうのあるんだけど行かねっつって、
はい、俺もすげえやってみたかったから、
うん、
いいじゃないですかと思って、 行きます。
ゆめさん予定合わなかったけど。
あ、そう。知ってすいません。そうですね、行ってきたのは知ってる。3
人で行こうとしたけど
本当はさ3人で行きたかったんだけどね、
ちょっと時間が合わなかったけど、その日に行きたかったから、
もういいじゃあ俺と朝でいいや
つ、脳内で行ったっていう、
いやいいやつって、
あいつ脱出できないだろって
置いてて、まあ行ってきたんですよ。
はい、
まあ、その時の話をね、
お
俺とアスヤが行ってきたそののが謎友カフェっていう新宿にある謎解き体験ポータルスタジオっていうものなんだけど、
カフェなんだよね。
そうなんかね、ポータルスタジオ、ポータルスタジオっていうなんかあんまり言葉に馴染みがないんだけど、
名付けちゃった感じ、ね、ポータルスタジオ名付けちゃった
感じ。あのね、謎そのリアル体験型の謎解きゲームって、要するになんかスペースがいるわけじゃん、
そうっす、
場所が、
そうっす。
で割となんか有名なのはなんか武道館
と
かなんかみたいな、
すごいとこ
でっかい会場貸し切ってやってたりするんだけど、そうじゃなくて割とねなんかカラオケの個室ぐらいの広さのちっちゃいスペースがたくさん集まってる、
それぞれ、
そうそうそう、それぞれ別のそうちっちゃいゲームがそれぞれ集まってて、
わお、
でその中心になんか飲み食いできるカフェみたいなのがあるみたいな、そういう場所なんだよ。
変わってんね。
そうそうそう、ちょっと変わってる。
確かにそれはなんかハードルの低さがいいね。
そうそうそう、で割とその気軽に行けて、ちょっとなんか、1個10分ぐらいかな、
うん、
確か、
うん、うん、そうだね、
そう1個解くのに10分ぐらいで、でパッと解いてパッと出てきて、ちょっとなんか飯食ったりしてみたいのができるっていう場所が新宿にありまして、謎友カフェっていう場所なんだけど、
有名人っぽいね、
うん、
とても良かった、
すげえ良かった、楽しかったよね、
うん、
でなんか俺とアスヤは俺がその実はその謎友カフェに出店してるいくつかのそのサークルって言っていいのか分かんないけど、その
そういろんなところが担当してんだよね、そうそうそうそう、その一部屋
ずつなんか作ってる人たちが違くて、
はあ、
でそのうちの一つの制作者の人に知り合いがいて、はあ、ちょっと遊びに来てみないって誘われたんで、はあ、でじゃ あぜひぜひって言って、でこういう誘われたんだけど行かねっつってアスヤとジミーに声かけて、うん、で行ってきた、そうそうそうそうっていう感じなんだよね。で結局ほぼクリアした。
ほぼクリ、
ほぼほぼクリだったかな。
ほぼいやクリアしたと言っていいでしょ
う。うん、なんか 3,4 人がちょうどいい人数ですよっていうのが 全部屋で、で、まあ、制作者によってそれぞれ難易度は結構ばらつきがあってむずいですよみたいなとか、で俺らが選んだやつはなんか結構むずいですよみたいな感じで書いてあって、
初見クリア率 20% とかだったかな。
でなんか前回むずすぎたから今回はちょっと優しくしましたみたいな書いてあるの、
うん、
で2人じゃん俺とノーダイで、ただまあ生じまゲーム好きだし、うん、そのゲーム慣れ、まあテレビゲームだけどさ、ゲーム慣れてゼルダとかも好きだし、うん、なんかいやいけるでしょみたいな、謎を解く感じいけるでしょって思ってたんだけど、あのガチャって入った途端に何すればいいのか分かんなくてもうタイム迫ってるわけですよ。でえこれがこうじゃないじゃねああああってなって、でなんか大まかに4つぐらいこう大きい謎がポンポンポンってあって、はいはいはい、そのうちの1個目も解けずに
へ
ーピーってなって12分間ぐらい、
へ
ーで俺たちってこんなもんなのって思って
1回目の
解けないの
って、1回目の挑戦はもうすぐ終わってしまった。そうだ
から4つのうちの1個目がえこうなんじゃねあ解けピーみたいな感じだった。
へー、全然想像もつかないけどね、うん、何まず接触するものはないみたいな感じ。
もうあんのなんか暗号みたいなのがボンって壁に貼ってあったりとか、
いくつかもう目に入るところにこれはなんだろうみたいなのがたくさんあるんだけど、でそれに対する説明は一切なくて、
なんかあここなんか鍵が入ってそうなボックスが4つあって番号が振ってあって、なんかこっちにその番号に対応したなんか出題みたいな暗号あるからこれ1個ずつ解いていけばいい、あそういうことかなみたいな、そこから考える感じ。
なるほどね、 あ、面白い、本当にリアルな脱出ゲーム。
そう、置いてあるだけで何に使うのか分かんないものがたくさんだよ。
じゃあ iPhone でやるやつとなんかもう近いみたいな。
あ、そのね、俺らが行ったブースは割とその要素を大事にしてる感があったね。
うん、まあ、変ななんかコリコリのストーリーとかはなくて、
そうそうそう、ストーリーがなかった感じだったから
、ギミックギミックしてて面白かったよ。それで1回目ができなくて、で1回しかするつもりなかったんだけど、あまりにお手上げ状態だったからなんか悔しくて
できないっていうのは時間制とか。
あ、そうそうそう、
12分のうちにボタンを押さないといけない。そうそうそう、
ゴールっていうボタンがあって、それ押せなくて
出るとかじゃなくてゴールボタンが、うん、いい
ね、その部屋はね、時間内にあこのボタン押せみたいな、そこが厳重にこうなってて、で、うん、悔しいですねってなってで、もう一回やりますかって同じ部屋をもう一回、
そう、
注文というかこうやりますってお金払って、で時間が、待ち時間があったから、なんかメモ帳出して、
え、 あそこがこういうのがあったよね、
ここがこうじゃねみたいな、
のいそれ違う、こっちじゃなかった、
めっちゃこう予想して、
作戦会議をして、待ち時間待って、で呼ばれて、うしっつって
ピーってなった瞬間に、おらーって1個目の謎をさっきも時計かけてたから解いて、でそれ以降もなんか、え、これが1個目の謎が解けたから、そのロジックでこれもこうじゃねこうじゃねっつって解いていくんだけど、やっぱむずいから一個一個時間かかっちゃって、で一応その部屋が、このボタンを押すっていうの、ボタンがあって、それを押すとゴールなんだけど、そのボタンがこう結構ガードされてるのね、なんか
直接押せないようになってる、
そうそうそう、壁があったりとかボックスで囲まれてたり、で押せねえみたいになって、でもこう謎をガンガンガンガン解いていって、なんとかで、よっしゃ押せるってなるわけ、でももうあと一歩で押せない、うーんってなってったら、
これがうまくいけば押せ
るみたいな、
絶対これ、
したら時間が迫ってくるわけ、したら、え、待って、こうじゃねっつって脳体が思いついて、その方法を、でオッケー来た、いけるいけーって、そのボタンが押すアクションが始まるんだけど、俺らが下手なせいでそのボタンじゃないところにポチってなって、
あ、
押せなくて、はいはい、ピータイムアウトみたいな
だからあと30秒あれば、多分
もう1回
やって2回3回
やればいけた、
トライしてれば多分いけてた、あ
で俺の脳内もギーッて終わった
ある意味現実じゃないとそれありえない、
うん、
ボタンポンじゃないから、
そうなんだよね、だからその部屋がまあやっぱそういうのがうまい、設計がうまいっていうのもあったと思うけど、うん、それでね、まんまと2回やっちゃったし2回目もなんか言っちゃえばゴールしてないから、
うん、99% だった、
うん、畜生って言いながら楽しかったねっつって
そう、
あと、ね、たったよ、
うん、
謎ともカフェ
楽しそう、
リベンジしてやるっつって、
うん、俺行ったら全然余裕です、
だから行きたいんだよ、ね、3人で、だから2人だったのもちょっとハンデはあったと思う、実際、うん、
3人だったら実際3、4
人設定だから、うん、部屋自体が
なんか分担できたしね、
うん、
俺これ解くからそっち解いといてみたいなのもできるし、あれとジミーさん得意そうだよね、
うん、
ああいう直感的な、
パッと思いついたりしそうだけど、
力強いからやっぱ
力はかけない、
バリ
ーあ、もう叩き割るみたいな、
ボタンなんかも
う力はかけない、
この引きちぎってこのボックスの鍵が鍵なんてとか言って
鎖ぐらいだ、
ね、引きちぎる感じ、
もう強制退場ですからね、
ダッシュ、まあ脱出っていうところから考えるとそれはそれでありなのかもしれない、うん、
まあまあそんな感じのところに遊びに行ってきましたよと、
はい、
でまあちなみになんだけど、その謎どもカフェに入ってるそのちっちゃいブース、
うん、
一つごとのブースは確か90日間かなんかで入れ替え制になってるらしくて、
そんなもんな、
そう
シーズンで、ま、中身が変わるから
そんなすぐ
でも割とでもね、
そうなん、じゃあ常連が多いってこと
で逆に1日で全部解けるっていうレベルではないと思う、
はい、うん、10個ぐらいあるしね、
うん、
あ楽しい、
だからフラッと行ってなんか面白そうな自分の好みに合いそうなやつだけ 2,3 個遊んで、うん、でまた入れ替わった頃にまた行ってみるみたいなのでもいいし、
サクッといけるのよね、
そうそうそうそう、あれは そんな感じでしたね、
はい、
ちなみにワンプレー1000円ぐらいするけど、
うん、あの高いっす
一人につ
あの1人なんだそう1人につき結構する
から12分とか、
うん、
13分ぐらいで1000円
待ったりする
そんなこと
ない多少混んでるとね
混んでないと割とする
でもなんか LINE で友達になると初回無料みたいなキャンペーンやってたから
いろいろキャンペーン LINE 登録してブロックしてないから結構来てるけどなんか今日は高校だから半額ですとか、
はい、
そういうのたくさんやってるから割と安くできる、
うん、なんだかんだ初見でもとりあえずそれ無料パス使って一回遊んでみて、
はい、
半額キャンペーンかなんかで500円ぐらいでもうワンプレイぐらいだったら割と満足度はあってお腹いっぱいになれるんじゃないかなっていう感じはするよね、
うん
まあ、そんな感じです、
はい、
そんな感じだったんですが実はですね今回遊びに行くにあたってその僕らを誘ってくれた制作者の人にお話を聞くことができましてなんか俺らも常々さそのリアル系体感型脱出ゲームみたいなものっての文化ってのを知らなかったからさ、
うん
どういう土壌で遊ばれててどう制作者がどういう風に作ってるのかみたいな興味あったからさそういうお話聞きたいですねみたいな言ったらあいいよいいよみたいな快諾してもらえて、
うん、
でちなみに俺らが今回遊んでたのが1メートル1立方メートルへの干渉、
うん、
だっけ、はい、っていうあの1立方メートル 1平その前のやつも1平方メートルからの脱出みたいな題名でやってたらしいんだけど、うん、なんかそういう1平方メートル立方メートルみたいなシリーズがあるらしくて、
うん、
そのシリーズものの作者さんの方にお話を聞くことができたんですよ、はい、今回ということでですね東京ゲーム事変としては初
この
メンバー
ゲスト
ゲストだね、
ゲストというか
言ってしまえば横文字にしてしまえばゲストだね、うん、
じゃあ俺らはホストだね
そうです、
う
ん、
そうです、
はい、
いや別にうまいこと言おうとしたわけではない
まあ
そうだからそう俺らが遊んできたやつを作った人と話してるんでね、
うん、
だから
なるほど、ね、
どうやって作るんですかとか、うんなんでこういうことをしようと思ったんですかとかゲーム好きなんですかとかそういうのが聞けたっていう、
うん、
聞きたい
あるんですよね野田さん
そうなんですそれをですね、はい、今回番外編じゃねえけどなんだ、うん、特別編じゃないけどということでですねちょっと収録させてもらってきたので、
はい、
今回はそれをお聞き、
うん、本編でね
そう、
はい、
してもらおうかなと
俺と農大が、2名、
はい、
その遊んできたゲームの作者、うん、2名と雑談をしてきました、
うん、っていう
なのでジミーさんが
本編
といないので
もうお別れです、
ここでジミーさんはここで一緒に聞いて
聞いてもらってね
でまた再登場
そうエンディングでまたちょっと話振るから、う
ん、感想とかもらえれば
わかりました
聞いといて、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
今回は行きたいと思いますはい、はい、よろしくお願いします
。
はい、ということでですね、ちょっと今回は、僕とアスヤで、
はい、
ちょっと、
ね、ジミーがいない。
ジミーがいないんですけど、じゃあちょっとお仕事の都合でね、
はい、
今日来れなかったんですけど、
仕方ない。
仕方ないね。
やつは忙しいから。
僕も忙しいけど。
なんで、初、初3人じゃない。
ああ、そうだね。実は初めて、オワコン以来。
うんそうだね。
オワコンはまあ一人ずつやるってコンセプト。
初めてじゃないけど、初、俺らだけじゃない。
うん。
感じ。
うん。
ですよね、
うん。なので、まあちょっと今日は珍しいんですけど、ちょっと二人で。
はい。
まあ多分その辺はね、冒頭で説明してると思うん
だけど。冒頭で説明してる過去の俺たちは信じよ
う。そうだね。なんですが、ですね、新宿の、
謎友カフェというところに遊びに来てまして。
はい。
で、今日は、わざわざこれ外で撮ってるっていうことも、理由もそうなんだけど、
うん、
ちょっとその、初じゃねえ、ゲスト呼ぶの。
初。100回間近にして。
100回間近にして、
初
ゲストでございます。うん、その、謎友カフェで、1立方メートルへの干渉という、体験型ゲームを作成されてます、制作者の方に今日は来ていただきました。
おー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 はい。ということで、じゃあ、とりあえず軽くなんか自己紹介みたいな、待ってお願いします。
はい。では、団体名が1平方メートルからの脱出という、まあ、団体名通りのイベントをよくやっておりまして、今回、まあ、ご縁があって、部屋の方を作成させていただいたという流れになっています。そちらの、主催のネギマと申します。
ネギマさん。
はい。
よろしくお願いします。そして。
はい。1平方メートルからの脱出、お手伝い、中野です。
お手伝いという、
はい、お手伝いです。
もう、プロデュースというかね。
そうですね。基本的に、自分がやりたくて、で、どうやったらできるかっていうところで相談させてもらって、で、今に至るまでずっと相談を続けてるっていう感じですね。
ゼネラルプロデューサーみたいな感じです
か。エグゼクティブ。
そうそうそうそうそう。
ねぎまくんは、その、脱出ゲームが好きで、それこそ、でっかい会社のスクラップっていう会社がやってる、いわゆるリアル脱出ゲームという。
うん、その呼び方が、多分今一般的なんで。
う
ん、
そのリアル脱出ゲームっていうものはスクラップのものなんですよ。
うん、で名前に商標登録されてる。
で、そのスクラップのリアル脱出ゲームに頻繁に遊びに行っているネギマくんが、ちょっと、中野さん、俺もああいうゲーム作りたいって声をかけてきて、で、実は私は脱出ゲームをやったことがなくて、というかそもそもあんまり興味がなくて。
興味もなかった。
うん。まあ、それでもいいなら手伝うよっていう話で、そのままもう、
ぐらいになります
ね。あ、そんな、あれなんです、スパン的には。
はい。で、まあ、年に一回イベントを打ったり、まあ、お話をもらって、問題作ったり、イベント作ったり、というようなことがいつの間にかね、という感じですね。で、実は3年間やってきて、やっぱり中野さん、まだ一回もやったことないよね。
ないね、と
思って。やってないですか？
そう。やってない。側はやるけど、実際にはやらない。
はい。もう、まあ逆にそこがうちの強みだと思ってて、どっぷり使ってる自分と全くやったことのない
人っ
ていう。
あ、なるほど、なるほど。
客観的に見れるっていう。
他の団体さんは大体みんな好きな人ばっかりなんですけど、逆にそういう視点がいるからこそうちはできることがあるので。
どこのカレーショップにもインド人しかいないみたいなところに、私日本人ですから、うん。まあ日本人好みの味が作れるんじゃないかなっていうのは、
そうなんですね。あとはね、大体こう、セオリーになっちゃってるみたいな、考え方があったりするところを、もう、斜め後ろからなんかチョップするみたいな感じの、発想を投げてくるん
ですよ。ゲーム好き、謎クラスターっていうクラスターが、あんねんけど、その謎クラスターの連中が大体考えてないことを考える係みたいなところになっているね。
そうですね。
ずっと作っててやっぱ凝り固まっちゃうというか、
はい、
約束にこう、だんだん縛られてっちゃうみたいな。うん、
一番代表的なところで言うと、うちのイベント、一個特徴があってですね、はい、まあ、基本一人ずつプレイするんですけれども、プレイし終わった後に観覧席があって、今、後からやってる人がですね、上の定点カメラで、
見たい
見れる
見たい
こう、自分がさっきまで必死になって頑張ったゲームを他の人がやってるところをニヤニヤしながら見る。
それはいいな。
実はこれ他の団体さんほとんどやってなくて、というかそういう発想が一切なくて、基本ネタバレ禁止なものじゃないですか。だから情報を取って見たりしてっていうのがなくて、それをなんで、撮ってやらないの、うん、みたいな感じをさらっと出してきて、
ね。ライブモニターやったらいいやんっていう。
で、うちのイベントではそちらが恒例になりました。
なるほど。
一人用のゲームやから、ゲームをやってる人がその瞬間一人しかいなくて、ゲームやってない人は何をすればいいの、
うん、
っていう、なんかその脱出ゲームっていうことを特に考えずに、大枠のイベントとして考えたら、ライブモニターがないとこれイベントとして成立せへんやろっていう。
なるほど。
僕らも1回目解いた後、2回目までになんか他の人がやってるのを、音が聞こえてたんだけど、はい、え何あの音みたいな。
そうそう。
俺らあんな音出せてないみたいな。
あれなんか、なんかそういうものが出てくるんじゃねみたいな。
そんなものみたいな。
確かに気になって
た。すげえそわそわしてて。
うん、なの まあ、最近実況プレイ動画みたいなのもやってるところがあって、やっぱり人がやってるのを見るのも結構面白かったりするっていう。う
ん、確かに、まさしく。
なるほど、ね。本流から出ちゃいましたけど、まあ、そんなところですね。
そんなお二人なんですけども、に一応と今日はゲストとしてお話を聞きつつということで、は
い、初ゲストらしいよ。
初ゲスト。光栄ですね。
記念ですね、かなり。
ね、ぶっ壊していこうぜ。
でもぜひぜひ、そこは。
東京1平方メートル事変に変えていこう。
乗っ取り。
乗っ
取り。乗っ取られちゃう。
ずーっと DDR の話。
そうなんですよ。あの、中野さんは実は、ダンスダンスレボリューションというゲームの、うん、実は日本一の全国一番プレイヤーみたいな。
全国大会が過去に、コナミ公式で一度だけ、パフォーマンス部門の公式大会が過去に一度だけあって、で、その一度だけの大会で優勝したので、未だに私は日本一だと、公式には、ディフェンディングチャンピオンです。
公式の全国一位プレイヤーだったりとか。
無印の時の、なんかの会の時に脳内がチラッと
話した。そうそう、チラッと話したしたね。なんかの時に、なんか知り合いに、
コスプレの時かな、
多分コスプレの話をしてた時に、コスプレ会みたいなのがあったんですけど、
うん、あ、そう
なんだ。中野さんの空也上人の話とか、
うん。その時に、そう、なんか知り合いに中野さんっていう人がいて、みたいなのは言ってた気がする。
多分、界隈では結構有名なんです、うん
うん、まあ、コスプレイヤーだと意外と知ってるっていう人多いね。
なんかコスプレの。
そもそもあなた、空也上人で画像検索かけた時、本物より先に出てくる。
いやいや、本物に混ざってる。
二番目でしょ。
多分今はそれぐらいちゃうかな。
外で展示してんのかなみたいな感じ。あの空也上人っていうなんか仏像、仏像ですよね。
仏像、ね、京都の六原三辻っていうお寺にある。
あの口からなんかちっちゃい仏様が出てる仏像が、有名な仏像があるんだけど、それのコスプレをしてる。
あれ本物だったね。
あれでしたね。
それは検索すれば。
検索したら出てくる。あと耳なし法一、
耳なし法一も。ただ本物の琵琶を持って、
体に写経してやっちゃうと、う
ん。多分今これ聞いてる人は耳なし法一コスプレで検索。
したらもう一発で出てくる。
そうそう、
あの、よく、なんか。
これ。
あー、あ、すげえ。
多分本物を見たことないはずなのに、多分本物じゃないかな、みたいな気分。
ちょっと皆さん、あの、ググってください。
多分ネットで、たまに、あ、これツイッターで流れてるの見たっていう人がいっぱいいると思う。
あの、レベルの高いコスプレまとめみたいのが、大体1枚2枚。
みたいな。そうそう、
1枚2枚入ってる。
さっきのクリアがこれ。
あー、なるほど。
すごい。その、着てると、ものとかも全部作ったってことですか、
うん、作ったと、作ってもらって。
あー、うん、いるんですね、その作れる人が。うん、
あれでしょ、これのコスプレやってるときに、違うポーズお願いしますって、ポーズ1個しかねえよ。
そうそうそう。そう
そう。いや、ただしかない。
この空也上人っていうお坊さんの像自体は日本に他にもあって、
ああ、マジで。
それを再現するのもいいかなと思ってんけど、
う
ん、この、六原三次の空也像っていうのはこう、六体の仏が口から、これ、南無阿弥陀仏って唱えたら、その漢字一文字ずつが仏になったっていう言い伝えがあって、六体なんだけど、それがこう、ツーウェイショットになってるやつ。右と左にカーって出てる。月の輪寺って読むんかな、月、こう月、ガチリンの寺って書いて、月の輪寺っていうところ、こう空也上人が修行したって言われてるお寺にある空也像が、それで、これ二股も作っておくべき、あるいはこう二つがキュイーっとこう、
分かれるように。
そう、ジョイントでこう分かれる仕組みになっておいて、
こ
う、リボルティック関節みたいなのを流し込んでおいて。っていうのを作るべきかなって思ったり。
ああ、なるほど、それ。
そういう、なんかちょっとその界隈では長野さん有名だったりするんだけど。
だそんな。知ってる人は知ってる。
そう、知ってる人は知ってる。仙人くんとか。
再現度がどれも高い。
これ仙人くんはちゃんと、仙人くんデザインした矢渕先生のところまで行って。
あ、そうなんです
か。ちゃんと褒めてもらった。
へぇ。仙人さんって感じですけど
ね。まあ、そんなお二人が作ってる。体験型、
謎解きゲーム
なんですけども。
はい。
多分、ゲーム事変自体では、テレビゲーム以外のゲームの話をするの初めてなんじゃない？前になんか、TRPG みたいなのの話をしようぜみたいな、そうそうそう、話はしたけど、しようぜ止まりになってたと思うん
ですよ。そうだね。
確か。
それも初？
うん、じゃない？
ボードゲームとかもやってないんや。
ボードゲームも、なんか、個人ではやってたりするんですけど、みんなでやったりとかはあんまりしてなくて。
あ、まあ、でも、カードゲームとか、なんか、ね。
うん。
ゲームマーケットで買った実際ゲームの話とかはしたことがあったかもしれない。
うん。今、ボードゲーム流行ってるよね。
うん、そうですよね。ね、いろんなところで TRPG サークルみたいなのもあったりとか。うん、まあ、そんな、
作れるようになってきたから。
そんなゲーム事変での、初めて のゲー、うん、テレビゲーム以外のゲームの話なんですけども、
は
い、
まあ、でも源流をたどるとね、もともとはテレビゲームというか、
元々コンピューターゲーム
というか、
うんうん、ゲームブックみたいなところからですよね。
一応脱出ゲーム最初となるとやっぱあれ、
ミステリーハウス
だね。
うん、
あのミステリーハウス、
まあ、コンピューターゲームにグラフィックがついた最初なんかな、あれって。
あ、そのコマンドでなんか、
そうそうそう、
解くやつですよね。
そう、なんか線で書かれた家の中にいて。
そうだそうだそうだ、あ、うん、知ってる。
あるあるある。
なんかミステリーハウス本家となんか日本版みたいなのが2つぐちゃぐちゃ出てややこしかったりもしたらしいけど。
そっかそっか。
っていうのが多分源流で、で、それ系のゲームっていうのがしばらく鳴りを潜めていたら、うん、10年ぐらい前に、うん、ウェブブラウザ上で脱出ゲームが急に流行った時期。
ブラウザーゲームで、ね、すごい流行った。
そう、フラッシュの。
フラッシュ。クリムゾン。
クリムゾンルームが多分一番最初というか、うん、まあ、うん、一番有名なのはクリムゾンルームだと思う。
クリムゾンルームっていうゲームが、う
ん、はい、フラッシュで、
うん。脱出ゲームをフラッシュで作って、それで一応お金儲けにまで繋げた最初のゲームじゃないかな。
そうそうそう。いわゆる、まあ、課金スタイルだよね。ゲーム自体は無料で公開してたんだけど、うん、ヒントを、売ったんだよね。
う
ん、
確か。難易度の難しいゲームを出して、それのヒントはお金を出せば買えるっていう。
で、そ
っから。その仕組みが10年前。
はい、10年前ですね。で、そっからもう爆発的に広まって、もうフラッシュの練習でゲーム作るんだったら、ね、みたいな勢いで、
よくある謎解きゲームみたいなのとか。
フラグ管理であったりとか、はい、いろいろ細かい、なんていうか、基本的なところ全部入ってるようになんだったんで。
あと最近なんか簡単なアプリみたいのも。
ありますね。
スマホでも。
スマホで。スマホのなんかちっちゃいミニゲームみたいのが、バーって広がった時にも一緒に広まった感あります。
来ましたね。もう、それは脱出ゲームの中でもなんか、ステージクリア型みたいなやつですよね。こう、扉が100個あって全部開けろとか、そういうタイプの。
1個目の謎みたいな、2個目の謎みたいな。
最初ただ鍵差し込むだけみたいな。ちょっと鍵が隠れてたりとか、鍵が取りにくくなったりとか、最終的にはどこに鍵があるのかそもそもわかんないみたいな。
みたいな。
っていう感じの、まあやっぱり。まあ、基本は謎解きっていうのがどんどん流行ってきてっていうところですね。
ずっと画面内の遊びだった、
はい、ら僕らは多分、僕らが今までその脱出ゲームみたいのに触れてきたのって、そういう土台のどっちかっていうとその簡単なフラッシュとかアプリみたいなものが多かったんです、
うん、そう。画面内ではやったことあった。
そうそうそう。だからなんかいわゆる流行った後に、あ、なんか今こういうのが流行ってんだみたいなのは、
うん、
で、触れた、そのちっちゃいアプリみたいのが、多分最初で、
はい、
脱出ゲームみたいな単語を聞いたときに、一番最初に浮かぶのがそっちなんです。
うん、
で、普通そうやと思う。
うん、そうだね。画面の中でやる、謎を解いて部屋から出るっていう。
そうそうそう。で、ちょっと前になんか、なんか大きなイベントがなんかで、リアル脱出ゲームみたいな。
はい。
まあ、結構ちょくやってるよね。
はい。
もう株式みたいのが、なんか、ちょっとなんか、テレビとかメディアとかで扱われるようになった時期があるじゃない
です
か。
実際に自分でやるやつみたいな感じの、なんか、打ち出し方で。
体験型脱出ゲームみたいのがやって、おーってなって、そんなのがあるんだみたいな。
これ、何年前ぐらい ?3、4年前、うん、?5 年ぐらい前になるのかな、最初っていうと。うん、まあ、それこそ株式会社スクラップさん。の前段の、フリーペーパースクラップっていうのをやってた時に、ファン感謝イベントみたいな感じで、なんかないかっていうところで、やっぱりまあ源流はフラッシュの、脱出ゲームを実際にやったらどうだっていう話で、そこで京都でスタートして、でもスクラップさんが、もう完全にそれをメインにやっていって、どんどん動員数が増えても、東京ドームとかそういうでかいところでもやるようになって、
やってますね、ドームで。
で、そこからさらにリアルイベントとして、まあ謎解きやらなんやらっていうのがどんどん広まっていって、うんうん、まあいろんな団体もでき、お店もできみたいな感じで、どんどんその謎解き系が広がっていったっていう感じですかね。
テレビってもバラエティとかで。
一番影響がでかかったのは、日テレさんが昔やってた、デロっていう番組がありまして、脱出バラエティデロっていう、山ちゃん、南海キャンディーズの山ちゃんが声やってて、
あれだ
紙袋を買って管理人って書いてるやつで、で、まさにあれがもう脱出ゲームそのものっていうのをテレビ番組でやっていて、もうすごかったですね。
部屋に入る。あるある、実際部屋の中に水がドーって入ってきたり
とか、そう
天井がこう降りてきて。
テレビならではだなっていう。
壁が迫ったりとか、そういうの。
制限時間がこう終わると、こうぐしゃっといく。
いや、いけいけ、行かないから。テレビ。
カットして。
ギリギリのところで止まるから、
映像が。
うん。いや、映像があったらいい。無事だから、ちゃん
と。そこら辺ちゃんとやってくれないと。
やっちゃダメ。やっちゃダメだから。
本当に崖みたいな。
それは
そう。本当に100メートルぐらい上でやって
る、ね。それ怪獣とかホラーとかになっちゃうからね。で、まあ、それもかなりよくできていて、毎回品を、手を替え品を替え、例えば水のステージであれば、どんどん時間が来れば来るほど水位が上がっていって、みたいなやつだったんですけど、よくできてるなと思ったのは、例えば水をかけると色が変わって文字が出たりだとか、水に浮く、カラーボールが大量に出てきて、水に浮く文字だけ読んだりとかっていう、もう物理的な、いわゆるゲーム、
ロジック的なとこだけじゃなくて、
はい、
実際に体験しないと気づけない
ようなっていうふうなギミックが大量に含まれていて、まあ、すごくよくできた番組だったんですけど、まあ、地震起きちゃいまして、津波とか、あと、まあ、倒壊とかそういうイメージをさせるのが NG になって、その番組、止まっちゃったんですよ。まあ、今、コンセプトだけ残して、トレっていう番組になってて、ピラミッドの秘宝を取りに、いろんなトラップをかいくぐりみたいな感じの番組に今なって、まだ続いてるはずですね。
それは人死なないの？
死ぬ体で。
そんなこと言わないで。
出るもん、まあ、
テレビじゃなくても NG だからね。
ダメだな、
うん。ダメですよ。うちもやんないからね、それ。
アドレナリンが出ないから。命がない。
こっち、カダッシュゲームみたいなやれへん。本当に命がかかってるや
つ。ガチガチ
ガチガチ。そういうのはね、藤原達也に任しとけ。絶対やってるから。
聞きたくない
そのうち本当にやりそうだな、人。
でもなんか、そうですよね。テレビとかでやっぱ知名度が上がって、
はい。
なところで、
テレビ番組も実際やってましたからね、スクラップさん。
そうなんですね。
はい。ドラマとか、特番とかで、まあ、番組スタート時に、もう、まあ、愉快犯からのメッセージみたいな感じで、爆弾仕掛けました、解除コードはこの問題を解かないとわからないです、みたいな感じのを、リアルタイムで視聴者にも出して、で、一応、番組ホームページに答えるところがあって、で、番組内、どんどん進んでいくと、徐々に、まあ、中の人たちも、調査を進めていくので、少しずつヒントが出てきたりして、っていうところがあって、で、大体、特番だと3問ぐらい出たりして、途中で解けなかったら、視聴者脱落していくんですよ。登録しておいて、1問目が答えられないと、2問目の回答権失うんですね。
なるほど。
で、いち早く、最後までです。問題をクリアして、解決して、送信すると、最後、早いとスタッフロールに乗れるっていう。
すげえ。それはすごい。
もう、その部分だけは、生でやって
る。そんなのあったんだ。
はい。
はぁ。
というようなこともやったりして。
じゃ結構文化的には、割と、いろいろやってる
感じですね。そうですね。まあ、テレビっていう媒体に映したものの、まあ、リアル性を大事にというか、体験型、
うん、
人がやるっていうところがやっぱ大事みたいな。
なんつうか、それまでも、脱出ゲームみたいな、明らかなカテゴリーはされてなくても、いろんなところにあったりしましたよね、要素として。
そうですね。
最近だとあれじゃない、ゲームとかでもさ、弾丸論破とか、そんな感じの要素入ってた。
シチュエーション的なやつですね。
うん、弾丸論破の、コラボイベントあったよね。
ありましたね。
ああ、ありましたね。
コラボも結構ありますよね、うん、最近。
謎メイトっていうイベントを打つ団体さんがいて、団体というか、まあ、あれは企業なのかな。で、いろんな作品とコラボして、もうその作品のコンセプトそのまんまに、やっぱり謎解きイベントをやるっていう。うん、実は弾丸論破の謎解き、自分も参加してて、
そうなんですか。
遊んできました。
おぉ。
いやー、もう普通にモノクマの着ぐるみが出てきて
、面白そう。
で、殺人が起きました。これより
名古屋の声で喋る
んですね。そう、ちゃんと喋ってくれて、学級裁判までにちゃんと犯人探しをしろと。で、割とがっつりミステリーをプレイヤーにやらされ、犯人をちゃんと当てないとお仕置きを食らうみたいな感じの設定で。
やってましたね。
わ、やりてー。
なかなか難しかったですね。
結構難易度高いんです。
いろいろ、そう、脱出ゲームもだけど、リアル体験型で言うと、実はミステリーナイトっていうのが結構長いことやってるイベントがあって、うん、まあ、そっちは謎解きというよりはミステリー。
うん、
で、まあ、殺人事件が起きて、それを参加している、まあ、探偵皆様に解いていただいて、うん、で、最後に、っていう、演劇要素が結構強いっていうイベントもあったりするんですよ。
う
ん、
あ、じゃあ役者というか、犯人役が。
犯人役とかも、ちゃんと、容疑者がいて、みたいな感じで。
なんか、本格的な人狼みたいな感じが。
海外やと随分昔からそういうイベントあったらしいけどね。
らしいですね。
あ、そうなんだ。
もう、TRPG のさらに延長みたいな感じで。そうです
ね。実際に電車借り切ってやっちゃう人
とか。あ、すごいね。なんか、ちょっと
聞いたことあるけど。
これイギリス人とかシャーロック・ホームズみんな好きやから。
やりたがるよね。
やりたがる。
やりたがる。やりたがり。もうミステリーとかサスペンスとかあんまり好きじゃないから、ね。やめてくれ。何がミステリーじゃん。密室し
ね
え。
とか言いつつね、謎解きは作ってたけどね。
確かに。ただしやらない。
作るけどやれ。
そうですね。ただしやらない。そんな感じの、脱出、体験型脱出ゲームというものなんですけども、
はい、
今回なんかこれをなんか作成することになった流れとか、なんでこのイベントに参加しようと思ったのかっていう。
なんかその。
制作者側として。
そうですね。これは単純に
お声がかかったから。
ですよね。そもそも、まず1回目のイベントをやって、まあそれっきりぐらいのつもりでいたんですけど、うん、実はその第1回目やった時にですね。
第1回っていうのは、その1平方メートルからの脱出っていう
イベントですね。
うん、早稲田のサバコっていうお店を借りて、本当に1平方メートルしか広さがないロッカーみたいなのを建てて、そこに人間1人だけ入るってさっき言った、そのゲームの第1回をやった時に。うんうんう
ん、はい、うん。で、その時の参加者にテキストサイトで有名なロジックパラダイスの渡辺さんって方が参加されてて、うん、あと他にも結構ね、謎界隈で有名な南さんとかね。
有名な人がいた
んだ。脱出ゲーム界隈、謎クラスターの中でのもうなんか、偉い人っていうのが何人もいたけど。
後から調べたらね、なんか結構せよそうたるメンツが来ててくれた
って。ねえ、その頃全然わからへんかったけど、そうそうそう、今から思うと、あの時になんであんなメンツが集まってるの？あ、なんか、ねえ。
うん、
うちが初めてこういうイベントやりますっていうのをツイッターに書いて予約フォームを出してどれくらいで満席になっていっぱいになったんやっけ、
40分だっけ
?40 分とかで全部埋まって。
もともと募集した人数がね、少なかったっていうのもあるけれども、うん、言うても32人が40分で埋まったからね。
なるほど。
いや
っていう
その何かの間違いかと思ったよね。
前例のイベントがあって、
はい、
そこから、
そこの時に、はい。で、ロジックパラダイス渡辺さんが、その後にそういう、まあ、実はうちから着想を受けたって言ってくれたんですけど、
うん、
そういう小さい脱出ゲームみたいなのをガシャッと一箇所に集めて、こう、文化祭みたいなことをやりたいっていう提案をしてくださって、
いろんなものがたくさん集まってるやつ。
はい、そうで、知らなかったんですけども、その時点ですでに、謎界隈みたいな、できてて、
結構謎界
隈、いろんな団体さんがすでに、元からいたみたいなんですね。うん、スクラップさん以外にも、
ああ、なるほど。
いろんな団体さんがすでにい
て。作る側として、サークルみたいなのがたくさんあった。
で、あ、こんな小さくてもいけるんだったら、たくさんの団体をこう、ガシャッと入れて、文化祭みたいなのができないかっていう話になったみたいで、うん、で、東京カルチャーカルチャーっていう、イベントできるお店があるんですけども。
ニフティがやってるでっかいお店が。
うん、お台場の方ですね。で、謎フェスっていう。
ああ。
イベントをやりまして。
ツイッターでちょっとチラッと聞いたかもしれない。はい、謎フェスと
か。イベントやる、そういうイベントやるから出てくれっていう声がかかり。
で、うちもそこに出店を。
うん。で、ね、もう、1回目でこれでもやりたくないと思ってたのに、その2回目やり。
ほんとごめん。ちゃんと手伝ったけど
ね。はい、お手伝いで。
で、そしたらね、うん、また、他にも、そういうふうな集合型イベントやるみたいな話とかっていうのに何回か参加してるうちに、いつの間にかね、そもそも、ナムコさんもね、企業としてね、あれはワンダーQっていうイベントかな、ナムコさんだったかな、
うん、そもそもその、謎友カフェっていうのはナムコさん主催なんです
ね。はい。
あれは。
で、
場所だ。
はい。で、ナムコさん側でもそういうふうなイベントを、 例えば、あの、悪の経典って映画があったと思うんですけども、はいはい、あれのコラボで、あの、宣伝用にそういうイベントを打ったりとかっていう、まあ、企業的な展開を結構していて、で、そこでちょっと、あの、名刺交換とかさせていただいて、あの、ご縁ができた後に、実はこういうカフェ作ってるんですよ、みたいな感じの話になったり、で、実はあの、代官山にそれがすでに、あの、うん、その結構経った後だっけ
ね。期間限定ものとして。
そうそうそう。うん、で、できたんですよね。で、しばらく経って、結構好評のうちにそちらが、あの、閉店になり、うん、まあ、期間で限定だったからね。うん、
で、その後に。常設店を、常設のお店を新宿に作る
っていう話になって。
うまくいったのもあってって感じ
ですね。はい、ですね。で、お声掛けいただいて、一部屋作ってみませんかみたいな話。
あ、そのオープンの時に。はい。という話で、一部屋作ったのが、今やってるやつの前の。
1個前。
はい、1個前の。1立方メートルへの侵入でしたね。というのを作りました。
というのを作って、で、さっきも言ったように、その時まで我々は、プレイヤーが一人のゲームしか作ってなかったから、最大4人でいうゲームの難易度の設定の仕方がわからなくて、めちゃくちゃ難しいものを作ってしまって、
新宿一期のボスって言われました。
なんか、その謎友カフェっていうのは大体3、4人ぐらいで行って、みんなで、その3、4人が一緒に部屋に入って、で、765秒。
ナムコだから
765秒、はい。10分ぐらいですかね。はい、制限時間でその謎を解いて部屋から出てくるっていう、ちっちゃいキューブっていう単位の部屋がたくさんあって、それに来た人が挑戦するって形になってるんですね。
う
ん、
そうですね。
その一キューブが、もうなんか3、4人での難易度が、
はい、ではない。なんていうか、一人が、あの、うち基本的に、あの、一人が、9分30秒ぐらいでギリギリ脱出できる、このギリギリ感を楽しんでもらうみたいな感じでイベントを作ってたんですけど、それを単純に4倍してしまいまして、4人がフルパワーを出さないで脱出できない。
40分ぐらいかかるって
ことですね。いや、一応4人が協力してフルパワー出せばギリギリ、一応実績として4人でね、一発脱出は見てるんだけどね。
というか4人、1人で一発っていなかった？
いや、2人で一発っていう恐ろしい2人組がいる。まあ、という感じでですね。まあ、結構難易度高めになっちゃいまして、ボスとしてしばらく訓練したらしいんですけれども。
レベルデザイン的なね。
はい、
あれなんだろう。
で、まあ、今回だいぶ反省をしまして。
今回はだいぶ難易度を下げて、
はい、
あれでも。
はい。あの、4人で入って一発ぐらいの感じにしてあると思います。
今回はその1立方メートルへの干渉でしたっけ？
はい、もう前回が侵入だったんですけど。
僕らが遊んだのはその干渉の方。
干渉。はい、今回その、それを、せっかくだからって感じで遊んできたら、そうそ
う
そ
う、
まあ、
激沈。
一回目撃沈したんですよね。
お疲れ様
です
。
お疲れ様です。そう、なんか。
いや
た、あの、途中っていうか、割と全然解けなくて。
う
ん、
そう、最初、脱出ゲーム的な、謎解きゲームみたいなのの、作法とか文法みたいなのがあると思うんですけど、うん、僕らあんまりそういうのに触れてこなかったんで、今まで。
何をしたらいいかわからない
んですよ。そうなんです。で、なんか、普通の脱出ゲームだったら、とりあえず画面内に表示されてるものをとりあえず触るみたいな。
はいはいはい。
動かせそうなものは全部動かすみたいな。そういう単純な文法も、多分僕らは分かってなくて、最初になんか、何に触っていいんだ
ろう。あ、もうカウントダウン始まった、
ね、始まってるみたいな。
みたいな。
そうですね。意外とちょっと、どこまでやっていいのかは焦るところがあると思います。
で、1回目はそんな感じで撃沈して。
多分1個目の謎、なんか何個か。
はい。
あるうちの、その、1個目
?1 個目はもうなんか。まあ、1個目かどうかわかんないけど。
わかる、
こうじゃないみたいなところで終わっちゃって。
で、1回外出て、悔しくねみたいな感じになり。
ありがとうございます。
もう一回やろう
っつって。もう一回やろうみたいな。
で、そのもう一回、あの、部屋を取って、うん、で、あそこってこうじゃねあそこってこうじゃねみたいな。スタートと同時に
相談をしなが
ら。ブーストかけようぜって。いろいろこう頭を悩ませ、で、2回目でこう、オラオラオラって解いてい
った。で、はい、まあ、その、惜しいとこまで行ったんだよね。
そう。で、そのゴールギリギリの、あ、はい、これでいけるって。
これでいけるってなったところで。
わかったんだけど、そのアクションを起こす時間がなかった。
ああ。
うち的にはちょうどいいところで。
そうだから。まんまたこのギリギリ。っていう、
こう、分かってるのに時間が足りないみたいな、この焦燥感。
これさえできればみたいな感じですけども。
その、さっきネギマがちょっと言ったけど、その一人でやるときに、うちは、全員9分半でクリアできるゲームにしたいっていう。
はい、あの、最初自分は結構スクラップさんとかのイベントに参加してて、そこのセオリーとしては大体、 1回の脱出率が、まあ、10% から 20%
です、ね、
結構な低めで設定されてて、割と悔しさを煽るような感じの構成にはなってたんですけれども、で、自分もそのつもりで作ろうと思ってたら、中野さんに、それじゃあゲームバランスとしては良くないと。それじゃ楽しめない。
最初にその脱出ゲーム、こう、自分も作りたいってネギマが言ってきた時に、最初に、ああ、じゃあ、プレイした人が全員9分半でクリアできるゲーム作っておいで。
頭抱えましたね。本当に。
まさしく。
で、作って、中野さんに見せ、難しすぎるわ、ボケって殴られて、直して。
もうこの冒頭から意味がわからないっていう状態の問題が何度も来てっていう、
はい、
もうひたすら私は難易度を下げる係っていう。うん、
で、自分は作る係っていう。で、基本的に、最初に作る段階で、お客さんに楽しんでもらうためには、やっぱり、一つや二つ驚きがないと話にならないっていうところで、結構、皆さんが考えるところの予想の斜め上みたいな、ギミックやら考え方やらを仕込んだりするところがあるんですけれども、多分今回やったキューブも、ちょっと驚くようなことが結構やったと思うんですけど。
これなんだろう、
ね、あ、でも、謎解きゲームのセオリー知らないとそこが逆に分からへんから。
ああ、そうかもしれない、ね。
かもしれない。
これで解けって思ったら、ただ、まあ、ぶっちゃけ、例えば、解けて例えば、解けて扉が開いたってなった時に、いろいろとびっくりするようなものを見たような気がするんですけれども、まあ、びっくりするようなというか、まあ、
解けたガチャ
っていう。
あれみたいな。
どうしようとみたいな。
なんだこれみたいな。
いうことがいろいろあったと思うんですけども、
ありました。
基本的にうちも、そういうことの、まあ、基本的に一回、お客さんを驚かせるっていうところを、うんうんうん、まあ目標にしてて、
うんうん、
何の話をしてたんだけど、まあそういう驚かせるっていうところに関しては、結構中野さんに頼ってるところがあって、うんうんうん、まず中野さんが結構無茶な案を出して、それはちょっと予算的にもちょっとスペース的にもいろいろ無理があるんじゃないですか。
こういうことやったらいいんじゃないっていう、もう、なんか実現不可能でもとりあえず口に出すっていう。
いや、火は無理だからね、火は、みたいな。
そう。燃やしてみよう
って
。ライオン出せないかなとかそういう話して。殺したがり。
水とか無理だからみたいな話したりとかして。
実際に壁を。
そうそうそうそう。
実践潰すみたいな。
そう、嫌ね、
これこう開けたら硫酸がこぼれてきて、みたいな。考えはすんねんけど、硫酸が高いからやめようっていう話になって、
そこじゃない、そこじゃない。とかね、あとはでも壁ぎっしりに文字書いてあったら嫌じゃねみたいな話っていう話をされて、で、それは無理だけど、近しいことならもしかしたらできるんじゃないみたいな感じで、現実的なラインに落とし込んで、で、まあ、壁いっぱいの情報っていうところは残しつつ、現実的なラインまで落としたりとかっていうようなことをしたりとかですね。
なるほどですね。だからもう作る側としてはその入った人が一発でギリギリクリアできるぐらいっていうのを意識して、
ね、したい。うちは基本的にそっちの方向で作ってますね。
うん、悔しさすごかったもん
ね。そうだね。一回目の。
それもなんかちょうどその何個かあるうちの1個目が分かりかけた時に。
そう。ちょうどいいところで1回目もって。
これ初見も。確かに3、4人だとちょうどみたいな感じはした。
うん、もう1人いたら手分けできたのにね、みたいな話をしてて。
ちょっと今日1人お休みとのことですけど。
そうなんですよ。もう本当はもう1人いて、うん、その、まあ、ジミーって言うんですけど、はい、そいつも誘ってたんですけど、今日はお仕事で。うん、
ちょっとね。
ちょっとね。いや、なんか、そういう着想みたいな。
はい。
いや、その、
気になる。
っていうのはどこからもらってるのかなって。
どういう、
普段
謎自体。
なんか普段、なんかこういう謎解きゲームみたいの。
自分は結構やりますね。それこそスクラップさんに参加したりとか、あとゲームも結構、パズルも好きですし、謎解きも好きですし、個人的にシチュエーションホラーみたいなのも好きで、弾丸論破とかも、ワン、ツーからもずっとやってるような人間だったりするんで。
それこそもう謎どっぷりのクラスター、謎クラスター。
ですね。
人なん
で。はい。で、一方、中野さんはどっちかというと、もう面白ければっていう感じで、広くいろんなものを知ってる人なので。
謎解きもそんなにあんまり、さっき言った弾丸の方もちょっとプレイしたら 3D 画面で寄ったからできる。
全然違うところで知った
んだけど。あの、会社にメールで 3D 用意するから改良しろっていうメールを送って。
自分たち改良されたと思う。と、まあ、そんなことがあったりとかして、で、まあ、全然違う二人だからこそ、着想がいろいろ。
うんうん
ね、まず、ゲーム作るってなったらね、
うん、
オチをどうするかとか、
どういう無茶な仕掛けを入れるとか、
まあ、例えば、ちょっと中身に触れるような話になったんですけども、ボリューム1だったらしても大丈夫、
うん、いいんじゃない？もう再現する気ないでしょ、
1。あ、ボリューム2の方がいいか？そういう。
2はもうやらないよね。しんどいし。
うん。そうですね。じゃあもう2のちょっと中身に触れるような感じで話させていただくんですけど、うん、
過去にやったものと。
はい。うん、1平方メートルからの脱出シリーズがもう 1,2,3 とボリューム3回ぐらいやってるんですけど、その第2回の時ですね、にやったネタっていうのが、はい、うち基本的にまず、アイマスクしてもらうんですよ。
あ、もう見えない。
アイマスクしてもらって、じゃあちょっとそのままこちらに入ってください。
なるほど、なるほど。
で、セッティングが終わって、じゃあ、合図始まったらアイマスク取って始めてくださいね。
スタートする前から見せないってことですね。
そうそうそう、そう、はい。で、ボリューム2の時はですね、テーマが椅子で、はい。まず、アイマスクしてもらって、入ってもらって、あ、じゃあちょこっとここにパイプ椅子あるんで、そーっと座ってくださいね。
なるほど。
で、足の方をですね、いわゆる、プラスチックの、結束バンドって呼ばれる、コードまとめたりするやつあるじゃないですか。
カチカチカチってなって反対側に引っ張れないやつ。
はい。はい、あれで、足を、まあ、痛くない程度に止めます。完全に。
固定されちゃう
です。で、アイマスクを外してもらって、まず自分が拘束されてることを見つけると。うんうん、で、その状態でいろいろ回ってみると、椅子の背にハサミがかかってる。じゃあこれで切ればいいや。届かないっていうところからスタートするっていう。
ハサミ、ハサミがチェーンで繋がってて、それと足がギリギリ届かないっていう。
それ見てー、そこから。
はい。
なるほど。
やってるとこ見たいな、それ。
というところからスタートして、実は立ち上がるのは問題ないっていうところに気づいたりして、で、いろいろ部屋の中を探したりすると、一応、このハサミ自体は、畳めば、この椅子を固定しているものは切れるぞ、みたいな感じになったりとかして、椅子と一緒に動くのは問題ないぞ、みたいな感じで、さらに可動域が広がって、じゃあハサミも結構自由が効くんじゃねって言って、他のものが切れるようになったりとかして、徐々にアイテムが手に入って箱を開いたり、謎を解いたりして、っていうのを繰り返していって、最終的にこのハサミと椅子の間にあるナンバー帳を開けると、そのハサミが解放されて自分が自由になると。いうような感じで、まさに実際に体をいろいろ使いいいのっていう感じの、まさに脱出をやっていただくっていう。基本的にね、他の団体さんとかだとストーリーがあったりするのが
多い
から
。そうですね、なんか、
その印象は確かにあった
。入った時に、なんかこの出し物はストーリー性がないので、まあ、とりあえずカウントダウンだけ表示されますみたいなことを言われて、はい、あ、他はあるんだなってそこで初めて知ったりとか。
そうですね。例えば、爆弾が仕掛けられたから解体しないと死んでしまうだとか。うん、
ちょっとしたロールプレイの要素が入ってたりするんですね。
はい、そうですね。例えば殺人鬼に閉じ込められただとか。
脱出しろみたいな。
こう、幻の秘宝を見つけ出せみたいな感じだったりとかっていうストーリーが大体あったりするんですけど、うちはもう完全にソリッドに、もう謎解き自体っていうのをメインとして、まあ、なんというか、あれですよね。ゲームそのものを一旦提供して、楽しみ方はもうプレイヤーに任せるみたいなところがありますね。
ストーリーを考えるのがめんどくさい。
向いてない、向いてない。
逆に、でも、そういうのも今回ちょっとやってみた感想なんですけど、
はい、
なんか、昔その、フラッシュとかでプレイした脱出ゲームとかも、もうストーリーとかってなかった。
はい、
本当に目の前にただ謎だけがあって、それを淡々と解いていくみたいな、
はい、
そういうなんか感覚みたいなのが、リアルでなんかまさに再現されてるみたいな印象も受けて、
はい、結構そこはリスペクトじゃないですけれども、うん、意識してるところがあって、やっぱりいわゆる脱出ゲームって皆さんの印象だと目覚めると知らない部屋にいた、
そうそうそうそう、
何が何だか分からないけどとりあえず出ようみたいなところからスタートするのが脱出ゲームだと思っていて、まあ、ストーリーがある方が入り込めたりとかいろいろすると思うんですよ。それこそスクラップさんのとかだと漫画とかとコラボしててストーリーががっつり密に絡んでてこうすごい達成感があったりとかっていうのもあると思うんですけど、うちはもう謎を解くこと自体ものを見つけたり解けたりっていうこと自体の驚きで、まあ楽しんでいただこうというような感じで作ってるとこありますね。
だから今解決してない話がさっきのボリューム2の話の続きが、
うん、
なぜボリューム2の話をしたかももうネギマが覚えてなさそうな気が
する。なんで
その
ゲーム事変っぽい。
ゲームを作るときにまずこういう仕掛けを作ってこういう仕掛けで脅かそうっていう話をして、そこからボリューム2の話をして、ボリューム2に何があったのかっていうと、まあぶっちゃけで言ってしまうと、うん、その目隠しして入れたお客さんの背中に、こう、重要なヒントがそのままシールで貼ってあるっていう。
目隠しして、ではすいません、こちらに入ってくださいって移動するときにですね、手を添えて、
その場
で、シールを貼ってるんですよ。 で、これが面白いのはですね、ライブカメラで見ると、旗から丸見えなんですよ。
そう。ライブカメラが上からやから、
シンバル後ろ後ろ後ろ
見えるっていう。
それはもう本当に一人でやるのが想定されるっていうことでもあるんですよね。はい、
もう完全に一人だからこそできる資格です。っていうところで、もうだって、最終的に解いてって、背中を見ろってヒントが出てきて、まあ、とりあえず椅子の背を見てみたり、いろいろした後に、まさか、みたいな。
まさか、
俺どこ
みたいな。
なんか貼ってあるんだけど、みたいな。
っていう感じで、まあ、驚かせるっていうところが、まあ、一番の大仕掛けだったね、あの時は。
結構その着想からゲームを組み立てたっていうところがあった。
これ本当にできるって聞いて。
ねえ。まあ、できんじゃないって。
で、そこからゴーサインで。
まあ、多分他の人、できない人は多いやろうけど、とりあえず私ならできるよということで。
なるほど。
なるほど、なんか、中野さんをプレイヤー代表みたいな視点。
そうですね、うん。どちらかというと。
やったことはないけど、みたいな。
はい、うん。やったことない人代表。やったことある人代表。
ど素人の基準として。
はい、
なるほど。
それはすごいいいバランス。
確かに。
うん。うん、今回もそうだ、うん。なるほどですね。まあ、今回はじゃあそういうふうに、ちょっとちっちゃめの3、4人の参加型のを作ってたっていうことなんですけど、うん、今後、今後の、なんかそういう目標とか、今度こういうことやってみたいとか、そういうのってありますか？
そうですね。割と大きい大人数のイベントっていうのは他の団体さんが結構得意としてるところがあると思うんで、まあ、うちはあくまで狭い少ないとかっていう制約をもう逆にもう武器にして、そのまま行こうかなとは思ってるんですけど。
だからこそできる謎とか。
はい。
やらしい話するとね、人数多く入れれるイベントやるとね、その人数分参加料取れんねんけど。
まあ、ぶっちゃけ儲かるんですよね。うん、でっていうか、うちのスタイル儲かんないんですよね。
でもね、もう、ね、例えば、一気に部屋に10人入ったとしたら、その10人の行動が管理できへんねん。
あとはその分ね、みんなが満足できるぐらいのね、物量を仕込まないといけなかったりとかするしね。
確かに。
例えば、ほら、一人だけ、特に何もしないんだけど話が進んで、なんか楽しめないまま終わっちゃったみたいなことが、まあ、他人数だと起きやすい、まあ、デメリットだったりするんですけど、まあ、
5人部屋で4人上級者で1人初心者やったらどうなるかみたいな、
ことがあるので、まあ、うちはもう、出れたら自分のおかげ、出れなかったら自己責任、みたいな感じでやってるんで。
なるほどですね。なるほど。
確かに。今までの印象だとそれは薄かったし、まあ、初心者的には、あ、こういうのもあるんだみたいな。って思ったんで、ぜひなんか、ね、この路線をこう、
ね、貫いてもらって、なんかまた何かあったら参加させていただきたいなと。
ありがとうございます。はい、今後の一立方シリーズは、
一立方シリーズは続くんかな。一平方をやりたいよね。
そうですね。そろそろ一平方をね。
ね。
そしたらまた、この番組でも、東京ゲームチェンジでもまた宣伝
とかしつつ、はい、お話また聞いたりとかしたいなと、
うん。次は3人で挑戦
する。そうですね。ちゃんと3人でね。
一発でこうクリアするん
で。できるかね。まあでもなるべくできるように作りたいね。はい、
そうですね。
なるほど。
ぜひ最後まで楽しんでいただ
き
た
い。はい。はい。じゃあ今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また
お願いします。
やっぱ次はもやしとか。
今やめとかない？
硫酸がこう、バシャキ
ャキャ。はい、というわけで。
うん。
濃かったよね、
うん
うん、
すごい、
まあ、俺はもともと知ってた人たちだったけど、うん、いやなんか人としてすごい濃い人たちだったから、
うん、
なんか面白い話が聞けたんじゃないかなと思います。
なんか雑談感がさ、
うん、
ゲーム事変っぽくて俺は良かったなって思う、う
ん、なんかみんな割と好き勝手に話してた感じだからね、
うん、編集した結果どうなってるのかちょっとあれだけど、
うん、
だいぶそれてて実際は話が
あそうなんだ、
うん、
そうだね。
で中野さんももうちょろちょろ聞いてくれてて、ゲーム事変を、
うん、あマジ
そう、もっと雑談でよかったのにみたいな
毎回毎回
言ってくれて、
うん、あ雑談してほしいんだね中野さんは。
あじゃなくて
雑談したかったってい
う、あその今回そうそうそう、あ、
はい、
で場所を借りてやってたから、
はい、
まあ、場所的に時間のリミットがあって、うん、あじゃあそろそろ時間なのでみたいになっちゃったんだけど、なんかもっとねダラダラと、
うん、もっと雑談でよかったねって、
ああ素晴らしい、
うん、ぜひ2回目をって言っといて
よ。もうね本当中野さんは なんつうかね、ある意味俺の師匠みたいな人で。
そう、あのね、びっくりした。
何それ、どういうことなんですか。
最初さ、顔合わせするじゃん。あ、どうも、みたいな。仲間です、なんかね、暇です、みたいな。で、あ、アスヤです、みたいになって、その時間、場所、借りた場所が空くまでちょっと時間あったから、なんかマックとか入って、
話してたんだ
みたいな。そう、どこで知り合ったんですかみたいな話聞いてたんだけど、なんか農大の上位互換みたいになって
何それ。
カンブリア紀大好きだし、
俺にあのカンブリアの古生物のことを仕込んだの長野さんだ、
そう、農大っぽかった、なんか、ちょっと似てたな。
いや、うん、
マジですか。
で、あのネギマさんが、うん、ちょっと話それてませんとか言ってあのストッパー役みたいなやつで、
じゃあアシュラー、
君らが君らがカンブリア紀について話すとそれで3日経っちゃうでしょみたいな、うん、
いやどうでした、その、
あ、面白いです。
その場にはいなかったけど聞いて、
謎クラスターみたいなのあるんだね、もうね。
そうだね、
若いあれとはいえ、あ、むしろなんか若い文化だからこそその辺が固まってんのかね。
ああ少数
かもね、
やろうぜみたいな集まってる感じ、
面白いっすよね、うん、どういう最初インスピレーションだったのか分かんないけど、その人たちは、あの中野さんたちはそういうのもうあるから、脱出ゲームっていうものがあるから、うん、俺らもやってみようみたいな雰囲気だと思うんだけど、
そう、ネギマさんがもうとにかくやりたいやりたいって言ってたらしい。
それでもなんかフラッシュゲーのインスピレーションを受けてるわけじゃん、
うん、
俺フラッシュゲーの脱出ゲーム結構好きで、
はいはいはい、
そう、なんかゲームとしてはもうひどいゲームだと思うノーヒント、もうだってこれはこのなんちゃらに対応してますみたいなないじゃん、
ないね。
でもなんかそのやらせちゃう雰囲気とかってすごい、謎を解くのが楽しいからっつって、クイズとも違うし、脱出したいし、ストーリーもないしみたいな、その良さみたいなのを組み込んだりとかインスピレーションとして使ってんのはすごい面白い、
うん、
やりたい感がすごいありました。
素晴らしい。いや、ジミーと一緒に行きたいな、
そう、あれ楽しそうだって。その前のさ、あのネタバレしてたじゃん、前回のみたいな、
あ、その
足に、
はいはいはい、
あれやりたいです
、ね、椅子に
あれやられたい、
やりたいよね。そうそうそう、話聞いてやっぱ、あ、やりてえなって思うし、そうそう
そ
う、
オチも面白いし、あの背中に貼ったったみたいな、
ね、そうそうそう、
はい、見れる、ね、
見れる、やりたい、
ね、あ、なんかコンビがやっぱいい
かも
ね、やっぱり中村さん一回もやったことないっていうのも、うん、だからこそそういうの思いつくんだろうし、
ズブズブの謎クラスターとそうでない人、
うんうんうん、すごいいいな、
うん、
だから言ってんだけど俺毎回、あのお台場で脱出ゲームを深夜にやるっていう、前もこの話した
けど、前も言ってた、
前も
言ってた気がする、
前も言ったけど、お台場から出る方法が深夜は全然ないっていう話、
電車止まる、バスも来ない、
楽しくなさそう。
だから最終的には飛ぶか自分で船を用意して、あのどっか浅草とか今で
漕い
で、
そういうイベントがあると面白いね。
そうそう、
面白い、お台場から脱出しろ、ドーンみたいな、
深夜ある船っつったら屋台船ぐらいだから、まず屋台船までになんとかして行くみたいな、
誰か気づくね、そこでググったりとかして、
そうそう、
屋台船があるからそれで出れるんじゃないって言ったら、本日は屋台船はみたいになってて、
あ、いいっ
す、屋台船乗るための課題みたいのがそこで出されてるとかね。
そうそうそう、あ、面白そうだな。
前から言ってるんですよ。
前から言ってるんだ。
うん、だからすげえ話も聞いて、その思い出したし、そういう閉じ込められる体験みたいな、
うんうん
うん、面白いなと思う、やりたいなって思う。
やりたさ倍増、
やりたさある。
じゃあ、あの謎友カフェに行こうよ。
行きましょう、
うん、サクッと今度行こうよ。じゃあ、
うん、新宿、
新宿
謎が友、あ、その時は俺あのニューバイクで来る
まあご自由に、まあ、バイクの駐車場があったかどうかちょっと
じゃあいい、
怪しいけど、まあ謎友カフェ
ね
おすすめだね。
そうそう
そう、他のやつもやりたい、ね。
そう、いろんな、本当なんか作品って言っていいのか分かんないけど、ブースごとに色があってさ、
うん、
なんか俺らが今回遊んだのはそのストーリーがあんまりない感じの単純な謎解きだったけど、
ギミック重視みたいな
ところだったけど、なんか本当にがっちりストーリーがあって、そのストーリーにのっとってロールプレイする型のやつとかもあるし、
うんうん、
ね、
うん、なんとかのお嬢様がどうたらこうたらみたいなのとか、
あなたはそのお嬢様を助けなきゃいけないみたいな、
なるほど、
ね、なるほどみたいな、
はい、
とかあったりとかしてたね、
うん、
謎の質もだいぶなんかものによって違うけどね、やっぱ自分で 動く系っていうかさ、うん、物を動かしてなんか単純に机の上で計算して解けたっていうのよりも実際に自分が動いて物を置いて動かしてみたいのがやってるとね、
はいはいはい、
あなんかねその後日談じゃないけどその話インタビューの後に聞いた話なんだけど、うん、その今回のその1メートル1立方メートルへの干渉を作ってる時に、
うん、
なんかすごい参考にしたのがゲームがあって、
うんうんうん、
それが何かというとゼルダの伝説らしい、ゼルダ の、 そうあの 3D アクションゲームでの、
はいはい、
実際に主人なんかなんだろう例えばレイトン教授とかだと謎を解く画面になると謎を解く画面だけの画面になるわけ、
うん、
切り替わって、
うんうん、
そうじゃなくてゼルダは実際にさリンクを動かしてリンクをこの上に立たせてこっちに壺を置いてみたいな、
はい、
火を消してみたいのを主人公が実際に動いて、
はい、
謎をギミックを動かすっていうところをすごい参考にしてらしくて、俺らもすげえ部屋の中走り回ったもんね、バタバタバタバタ
ぐるぐる
ぐるぐる、ね
えぞねえぞくそーと思ってたら天井にあってなったあるじゃんここに、みたいなね。で俺はその中頭の中であのテレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレ他のとこから誰か見えたりとかっていうわけではない。
あ、してない。
そう
な
ん。そうね、そうそう。ゼルダを参考にしてるんだよねっていうのを聞いたときに超悔しくて、え、俺全部やってんのにゼルダと思って。
クリアできなかった自分。
無機症と思ったよね、やっぱ。
そうだよね。
要は立体パズルというか、
うん、
これを持ってこっちに移動してこれをはめてみたいなのは確かに、ああゼルダのエッセンスあるかもなって思って、うんうん、なるほどと思って。私もゼルダ好き、ネギマさんがゼルダ大好きだみたいなこと言ってて、
うんうん、
中野さんもなのかな、僕もですとか言ってたけどあの悔しかったからまた行こうぜぜひ
な、
うん、
いえ
あのリスナーの方々もぜひなんか別にあの謎友カフェに限らずね、
まあ、限らずっつっても今あんまないけどね、
うん、いやあるでしょ、
企画はあるの、
企画はある
よ、探せば全然あるん
で、でっかいのはある
だろうなんだ
あんま謎友カフェみたいなのはない、そうそう少ないと思うけど、
ちっちゃい気軽にいつでも行けるみたいのはあんまないんじゃねえの、
すごいいいっすね、
そ、まあ、逆になんかおすすめがあれば教えていただいて、そうそうそう、なんか興味出ちゃって割ともうなんかどんなのでも行ける気がする、
うん、
ハードル的には自分の中で下がったから、
うん、一回行っちゃえばね、
うん、
まあ、そんな感じです、でした、
いや、
はい、
いや初ゲスト
ね、
うん、よかった、すごいいい人たちで、
そうそうそう、初ゲストか、
コラボとか、ね、
地味にね、
あれ
コラボとかね、俺らが外に話しに行くことはあった
あったあった、
うちの番組で他の人が出るっていうのはなかったから、
そうだね、
うん、
特に仰々しくなくスッて初ゲストになる感じが ね、 ね、また
急にいますみたいな
あ今回いるんでゲストみたいな感じだった、
ね、まあ今回に限らずその今後もなんかそういうことがあったら、
はい、
ね、他の人とも話してみたいなとは思いつつ、まあ、今回はこんなところでしょうかね、
yeah.
はい、締めていきたいかなと思います。東京ゲーム事変 3D では皆様からのお便りを募集しております、
はい、
ハッシュタグ、ハッシュゲーム事変を添えてのツイートやまたはメールアドレスゲーム事変 @gmail.com への、メールで気軽にお送りください。また iTunes でのレビューも、随時募集しております。番組の感想やご意見質問など、雑談なども含めてどしどし送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、というわけで今回も話しましたね。
イエー、
はい、
イエ
ー、大丈夫
ちょ映っちゃったジミーのジミーのイエーが、
そうやっぱラップ刻んでいきたいから、
ラップ刻んでいきたいの、
イエー、
ジミーのやつってなんか
短歌はもういいの、
あー違う、短歌ラップラップラップ短歌みたいな感じ
バカなのか
だからバランスよ、
それは
だからもう一緒だから、応援、
まあ、陰を踏んでね、
フロー、
うん、
リリック、季節感、
バイブスは同じだと、
そうそうそう、
短歌もラップもそうですか
そういう感じ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。